Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
本当に私たちの教会の家族もの一員であり、本当にスコット先生は私たち、Every Nation Japan のリーダーと本当に親しい、中の菅原先生ですね。
And he's part of our spiritual family and has great relationship with Pastor Scott and also Every Nation Japan.
そして今はフィリピンで宣教されているんですけれども、2人のお子さん、長男と次男がもう今からもう勉強されているんです。長男は来週から早稲田大学で勉強します。
So he's a missionary in the Philippines. He has two sons. The first son will join Waseda in September, and then he has another son in Sapporo.
で、それ札幌で高校生なんですね。
And the second one is a high school student in Sapporo.
で、2人はこっちにいながら、で、奥さんと戻られるんですか？奥さんとそのフィリピンに戻られて、ちょっと家族別々になってしまうんですけれども、そこで、宣教を続けて、そして来年の4月になったら私たちの札幌の教会で、牧師をされます。
So Pastor Sheen and his wife will go back to the Philippines, and the first son will stay in Tokyo, his second son will stay in Sapporo, and next year, April, he'll come back as the pastor of札幌 Every Nation.
そして今日特別にですね、私たちに向けて本当に素晴らしい神様の言葉用意してくださってます。
And today he has prepared a wonderful message for us.
菅原先生は神様を愛して、そして人を愛して、そして宣教の中に生きている素晴らしい私たちにとっての模範です。
So Pastor Sheen loves the Lord, loves people, and is living in missions andHe is going to encourage us today.
なので私たちも今日心を開いて、菅原先生の話を聞きたいと思います。皆さん拍手を持って菅原先生をお迎えしましょう。 Let's welcome him.
みなさんこんにちは。
So hi everyone.
声が小さいですね。こんにちは。
こんにちは。
先ほどね、すっごい大きな声で賛美してたので、もう疲れてると思うんですけれども、
so、ぜひ
ね、私が何か言ったら、火でも風でも、アーメンでもいいですから、答えてください。
So I know you have been worshiping, and maybe you're tired, but when I say something, you can say, he, who, whatever you want to say, say something.
私たち今、スケク先生から紹介していただいたように、フィリピンで、宣教して、今年で10年目になります。
So just like Pastor Skek just introduced, we have been in the Philippines for 10 years as missionaries.
すいません、なんか聞かないんですけど、これどうしたらいいですか？ありがとうございます。スイッチですね。先ほどね、ご家族をって言ったんですけど、今僕しか座ってないんですけど、私の妻は同じメッセージ午前中聞いているので、スモールグループでどっか出かけてます。
So my wife is here too, but she already heard this message in the first service, so she's out in the small group.
で、二人息子がいるんですけども、長男はそこにちょっと立って顔だけ見せてください。
So that's my first
son. まさみです。私たち北海道の札幌のこの教会と同じね、グレイスバイブルチャーチ札幌の私たちはメンバーで、そこから2007年にフィリピンに送られていきました。
So we've been part of the Grace Bible in Sapporo, and then we were sent out in 2007 to the Philippines.
長男が4年生になったばっかり、次男が小学校1年生に入学したばっかりで、1ヶ月だけ小学校に行って、その後5月にね、フィリピンに行ったんですね。
So my first son was fourth grade, my second son was first grade. He only went to school for a couple weeks, and then we went to the Philippines.
そして今年の6月、長男は向こうのハイスクールを卒業して、そして次男も日本の高校をこっち6月に試験を受けてみて、たまたま入れてですね。それで今はフィリピンから札幌に戻ってきて、札幌の高校に通い出してます。
So this June, my first son graduated from high school, and now he's here.And my second son took a test in June, and he was able to join the Japanese high school in Sapporo.
だから今回この教会終わって私と妻だけフィリピンに帰るので、もう初めて子供と離れ離れになるので、私たち夫婦のために皆さん祈ってください。もう泣きそうです。
So this is going to be the first time my wife and I will be going back to Philippines without the children. And to be honest, I'm sad. So please keep us in prayer.
私たち先ほどもスケク先生お話ししてくださったんですけど、マニラから約車で1時間ぐらいのところのサンタローサという教ところで教会を開拓しています。
So we planted a church in Santa Rosa, which is about an hour drive from Manila.
教会を開拓してから今年の3月で 7年目になりました。
So in March we celebrated the 7th anniversary.
そして神様の不思議な導きで、私も本当ね、よくフィリピン人にフィリピン人だと間違われるんですけども、だからもう一生フィリピンにいたいってよく思ってたんですよね。しかし札幌の私たちの教会がもう牧師がいなくて長くなって、そして本当に祈って、神様が今回導いているので来年の春戻ってきます。
But the church in Sapporo does not have a pastor right now, and with the guidance and the lead of God, we're going back there.
今日は先ほどもスケク先生話してくれたんですけども、神を愛し、人を愛し、宣教に生きる、このタイトルでメッセージをしたいと思います。
So just like Pastor Skek introduced, today's message is going to be love God, love people, live in mission.
これは有名な、ね、聖書の言葉、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、すべてを尽くして神を愛しなさい。また自分自身のように隣人を愛しなさい。そして全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えなさい。その言葉を一つにした私たちの教会のスローガンですね。
So this is a very famous scripture and this is also the slogan that we had. It's basically saying that love your God with all your heart, soul and mind and then to go out and make disciples.
それではメッセージの前に一言お祈りしたいと思います。どうぞ皆さん心を合わせて神様の前に立ってどうぞ一緒に祈ってください。
Before the message, let's put our hearts together and pray.
ハレルヤ、愛する天のお父様、今日のこの素晴らしい礼拝を感謝いたします。
Father in heaven, thank you for this message. Thank you for this service.
私たちを見つけ出してくださって、私たちを愛し、救い出してくださって、今このように素晴らしい家族とともにあなたを礼拝できることを感謝します。
Thank you for seeking us and saving us and putting us into this family that we can worship together.
今日私たちは何よりもあなたに会うためにここに来ました。
The only reason we came here is to meet you.
どうぞ今日あなたと出会うことができますように。
And I pray that all of us can meet you today.
あなたの顔を見、あなたの声を聞くことができますように。
That we will be able to see you and hear you.
そしてまだこの中でイエス様に出会っていない人がいたら、どうかイエス様、今日出会ってください。
And if there's people in here that do not know you yet, Lord, I just pray that they will meet you today.
あなたに期待します。
We expect great things.
私の真ん中に、この真ん中に、イエス様、あなたを今日お迎えします。
Jesus, we welcome you in the center of this place.
感謝して、イエス・キリストの名によってお祈りします。
Thanksgiving in Jesus' name.
Amen.
Amen.
今日はですね、宣教について話をしたいと思います。
So、today I'll be talking about missions.
私たち、宣教師って呼ばれて言ってるんですけど、よく私ともし交わると、普通の波のクリスチャンだということが分かると思いますね。
So I'm called the missionary, but as you have fellowship with me, you realize that I'm normal.
なんか特別ね、もうすごい信仰が強いからとか、素晴らしい人だから選ばれたわけじゃないんです。
And it's not like I was chosen because my faith is great.
もし選ばれた理由があったとしたら、それは神様を愛し、そして人を愛する努力をしたからだと思います、
ね。The only reason I was chosen was because I tried to love God and love people.
ここの中でもそうやって一生懸命頑張っている人がいますか？神様を愛そう、人を愛そうって。
And are any of you trying to love God and love people?
もし、ね、皆さんそのように、ね、神様を愛して人を愛しているなら誰でも宣教師になれます。
And if you love God and if you love people, anybody can be a missionary.
私は、ね、そのサンプルだと思いますね。普通のクリスチャンですけど神様が選んでくれました。
And I'm just an ordinary Christian, but God chose me and that's a testimony.
今日はその宣教をですね、宣教について3つのポイントで話したいと思います。
So about missions, I'm going to talk about three points.
一つ目は、宣教にとって一番何が難しいのか。
The first point is, what is the most difficult thing in mission?
皆さんもしね、宣教師になりたいとかね、宣教に出ていきなさいって、ね、例えば、スケク先生とかスコット先生に、ね、もう来月から行きなさいって言われたらどうでしょう。
So if you want to be a missionary or if you're interested in missionaries,Or if Pastor Scott or Pastor Skek tells you to go to a mission field next month, what would you think?
ね、若い時ってもうエキサイティングしてね、ああ行きますって言うかもしれませんけど。
And if you're young, maybe you're passionate and say, yeah, I want to go.
私はね、あの選挙に行った時37歳か8歳ぐらいだったんですよ。
But when I went to the mission field, I was already 37 or 38.
普通に仕事して働いてました。
And I was just a salaryman working.
家も買ったばっかりでローンがね、まだ20何年残ってました。
And I just bought the house and I had 20 plus years of loan.
それで全部ね、それをやめて、あの子供たちまだちっちゃいのに連れて行って、どうやって生き延びていくんだろう、それが一番心配だったんですね。
And I just left everything and my kids were still young and I was wondering how am I going to support my family?
そして私いろんなね、あの日本の教会40ぐらいの教会を回って祈っていただいて、それから送り出されたんです。
And I went to around 40 churches in Japan and all of them prayed for me.
ね、菅原宣教師、菅原宣教師って言われて、
And they said, 菅原 missionary, 菅原 missionary.
僕はだけど一人ね、もし宣教師って言われて行ったのに誰も救われなかったらどうしよう、もう大きな恥かくんじゃないか、もうすごいプレッシャーでした。
And I was feeling a lot of pressure and I was worried because if I was sent out as a missionary, what if no one gets saved?
そして行って何できるんだろう、何にもできなかったらどうしようと思ったんですね。
And if I'm sent there, what if I cannot do anything there?
だけど一番ね、もう10年経ってみて一番難しいことはね、そういうことじゃありません。
But after 10 years, I realized what is the most difficult thing?
宣教地に行って一番難しいこと、それはですね、魂に対して情熱と愛、憐れみをね、保ち続けることが一番難しいです。
I realize that the most difficult thing is to maintain passion and compassion for people.
皆さん、あの聖書の中でね、良きサマリア人という例え話を知ってますか？
Do you know the story or parable called the Good Samaritan in the Bible?
ね、ある聖書の専門家がですね、イエス様に質問したんですね。一番聖書で大切なことって何なんですか。
So this expert in law was asking Jesus, what is the most important commandment?
そしたら先ほど言ったようにね、心を尽くし、思いを尽くし、すべてを尽くして神様を愛することと、そして自分自身と同じように隣人を愛すること、この2つ以上にね、大切なことはないとイエス様は言いました。
And Jesus said the two most important commandments. One was love your God with all your soul and mindAll your heart, soul, and mind, and then love your neighbor as yourself.
すると、この聖書学者はですね、じゃあ私の隣人って言ってどういう誰のことなんですかって聞いた。
So the expert in law asked Jesus, "So who is my neighbor?"
そこでイエス様は例え話をしました。
Then Jesus started to talk about a parable.
ある人が強盗に倒れて道端で倒れていました。強盗に襲われて、ね、道端に倒れていました。
So a person was robbed and he was on the floor.
そして、あの祭司。今でいう教会で働く人が来て、あのそこを通ったんですけども、ね、もう知らないふりをして通り過ぎていったんですね。
And there was a priest, and it's like a person who works in church in today's world, and he went by and he just passed by.
またレビ人という、またその人もミニスターですけども、その人ももうその強盗に襲われて倒れている人を見ながら通り過ぎていきました。
And then the Levi walked by, and he is also like a person who works for a church, and he also passed by.
だけどユダヤ人に嫌われていたサマリア人という人がそこを通ったときに、ね、その人を連れて宿屋に連れて行って、すべて、ね、あのお金を払って解放してあげて、もう自分のことのように大切にして助けてあげた。それがこのストーリーですね。
And somebody who was hated by the Jews who were the Samaritans, that was the person who helped and paid for everything and took care of this person.
私はフィリピンにいるとよくこの話を思い出します。
So when I'm in the Philippines, I always think about this story.
なぜかというとね、もう道端に倒れている人とか、本当に貧しい人たちとかがいっぱいもうあのよく見かけるからですね。
Because in the Philippines, as you're walking by, you see a lot of people who are in poverty, people who are just on the floor.
そしてあの私たちはもう最初ね、あのフィリピンに着いたばっかりの時はそういう人たち見るたびにね、心が痛んでました。
And when I just got to the Philippines, every time I saw that, my heart was hurt.
なんとかして助けてあげたい。
I want to do something to help them.
ね、もうなんでこういうふうにね、フィリピンに生まれた時はこんなにね、貧しく苦しい思いをしてるんだろう。
And I was thinking, why are they always suffering in the Philippines?
だけどですね、2年3年そこで過ごすと、だんだんだんだんと、あの気にならなくなって普通のことになっていくんですよ。
But after 2 or 3 years in the Philippines, I stopped feeling that way.
もうある時気がつきました。あ、自分ももしかしたらあのレビ人とか祭司と同じような気持ちになってるんじゃないだろうか。
And then I realized that maybe I'm like the Levi or the priest in that story.
そしてもしかしたらあのレビ人とか祭司とかは特別な悪い人たちではなくて、私たちと同じようにもう2000年前のイスラエルですから、きっとね、ホームレスとか道端で倒れている人とか小敷とかいっぱいいたと思いますけど、それに慣れてしまってもう何も感じなくなったんじゃないだろうか。
And I was thinking the priests and Levites were not bad people, but maybe 2,000 years ago there were a lot of homeless, a lot of people in the, on the floor, and maybe they stopped caring because they got used to it.
イエス様はこれだけね、分厚い聖書ですけれども、一番大切なことは神様を愛して人を愛すること、それだけなんですよってシンプルに教えてくれましたね。
So Jesus said, you know, the Bible is so thick, but the most important thing is love God and love people.
だけどクリスチャンを長く続けていると、実はこれが一番難しいです。
But the longer you become a Christian, that's the difficult part.
心から本当に神様を愛しているでしょうか？
Do you really love God from your heart?
そんな気もしますよね。
Sometimes that's how I feel.
だけど神様の前で私は心を尽くし、すべてを尽くしてあなたを愛してきました。そうやってね、言えるかというと僕はきっと言える自信がありません。
And to be able to say, I love God with all my heart, soul, and mind, maybe it's difficult, and for me, to be honest, it's difficult.
なぜなら、やっぱり自分勝手な、自己中心な人間だからです。
Because I'm a selfish person.
ましてや、自分のことのように他人の人、知らない人を愛する愛なんて持ってないです。
And I don't have the love to love someone who I don't even know.
宣教師でもそうですね。
Even a missionary feels that way.
もし、ね、宣教師がたとえお金とか能力とかミニストリーとかすごくいっぱいあったとしても、魂に対して、そこの場所にいる人たちに対しての愛を失ったら、情熱を失ったら、もう宣教を続けられません。
As a missionary, maybe your ministry grows and you have the wealth and you have the relationships, but the moment your passion and your compassion is gone, you cannot become a missionary anymore.
宣教師ではなくて、ただの人ですね。
And then you don't become a missionary, you just become a person.
だけど私たちクリスチャンも同じです。みんなそうです。
And even as Christians, we're the same.
クリスチャンって誰でしょうか？
So who is Christian?
神様を愛して隣人を愛している人たちがクリスチャンと呼ばれるんです。
And Christians are those who love God and love people.
私たちがもし神様を愛せない、隣人を愛せなかったら私たちは普通のただの人です。
And if we can't love God and if we can't love people, we're just people.
じゃあどうしたら私たちは本当に自分のことのように隣人を愛せるようになるんでしょうか。
So how can you become a neighbor?
その、まあ、はっきり言うとちょっと失望しますよね。もう不可能じゃないかと思います。
And maybe you'll be disappointed and you feel like it's impossible.
だけどそのヒントを与えるために、そのシークレットを教えるために、この良きサマリア人の話をしたと思います。
But to give you that secret, I'm going to talk about the parable of the Good Samaritan.
クリスチャンになってもですね、私たちマザーテレサみたいになれるわけじゃないです。
And even as a Christian, you will not become a person like Mother Teresa.
全然知らない、ね、人たちが倒れてて、もうその人もう初めて見た時から愛が溢れて止まらない、そういう人いますか、皆さん。
Is there anyone in here where you see someone lying on the floor, you feel so much compassion for that person?
関わるっていうことは大変ですね。
And to be involved is something that's very challenging.
自分のもう時間を犠牲にして関わなければなりません。
Because you have to sacrifice your time to be involved in that person's life.
関わることでいろんなトラブルに巻き込まれるかもしれないです。
And by getting involved, you get into troubles.
この、ね、律法学者とかレビ人とかは、もしかしたら本当にもう愛もあるし、普通、良い人たちだったかもしれないけど、忙しくて仕事があって、もう立ち止まる余裕がなかったかもしれません。
And maybe these experts in law were just busy with their daily stuff and they had work.
私たち日本人と同じですよね。
And just like、us, Japanese.
もう暇でブラブラしてるような、ね、日本人あまりいないと思います。
They're not that many, you know, Japanese walking around with nothing to do.
ね、もう日本に帰ってきたらみんな歩く速度が速いので僕はもうね、いつも抜かれてびっくりします。
Because when I come back to Japan, I realize people walk very fast and I'm surprised.
もう駅にいるとたくさん人がいるのに一言も声は聞こえないけど、人はどんどんどんどん走るように歩いててます。
And if you go to the station, nobody is talking and people are walking so fast as if they're running.
もう人と関わるっていうのは大変な犠牲ですね。
And to be involved in someone's life, it's a lot of work.
だけどこの良きサマリア人の登場人物の3人の中で何が彼らを分けたのか、それは、ね、このサマリア人だけが自分の仕事を脇に置いて、用事を脇に置いて立ち止まって関われたからです。
So what differentiated the three people in the parable of Good Samaritan? The Samaritans stopped and helped.
私たちは関わらなかったらその人を理解することはできません。
Because if we're not involved, how can we understand that person?
その人と関わって関係ができて初めてその人に関心が湧いたり、その人をよく知るようになって、関係の中でだんだんだんだんと愛が生まれていくんですね。
Because when we get involved, we get interested in that person and then our love towards them start to grow.
関係を築かなかったら私たちは本当にその人を愛するようにはなれません。
Because if we don't build that relationship, the love will not grow.
私たち の, あのフィリピンの教会でもあのユースの子たちがいっぱい集まってきています。
So even in our church in the Philippines, a lot of youth are gathering.
私の長男があの近所の子たちと知り合って、そしてだんだんあの教会でバンドとかをやりに来るようになったんですね。
So my first son connected to the kids in the community, and then they start to come to church and they start to form a band.
みんな明るく元気でね、あんまり何も考えてないように見えます。
And they look very optimistic, and I feel like you're not thinking much.
だけど一緒にご飯を食べたり家に泊まったりするとだんだんだんだんみんな あの自分たちのバックグラウンドを話すようになる。
But when we eat together and when we invite them to stay in our house, they start to open up.
ある、まあ、ニコ君っていう人はもう自分だけが兄弟の中でお父さんが違ってそして家族みんなにはもう愛されてないと思ってました。
So there's a boy called Nico and he said that he's the only one with a different parent.
だからいつも夜中中遊び歩いて夜になると家族が寝てるのをね見てはしごをかけ2階にかけてそして家族に見つからないようにベッドの下でずっと寝てたんですよ。
And he feels like nobody cares about him, nobody loves him, so he will put a ladder from his window as if he left, but he will be sleeping under the bed.
レンという子はあのお母さんが早くに亡くなったのでお父さんは兄弟を置いてシンガポールに働きに来ました。
So Ray, his mother died when he was young and his father had to go to Singapore to work and he left all his kids.
だけどそこでお父さんは別の家族を作ってしまったのでもう本当に10年間の間で1回2回しか会いに来てくれませんでした。
And the father went to Singapore and made another new family and in 10 years he only met his son a few times.
他の今年洗礼を受けた小学5年生の男の子はお母さんが突然蒸発していなくなったんです、ね、
Even the kid who got baptized his fifth grade, his mom just disappeared.
するとお父さんはお母さんの妹おばさんをあの奥さん代わりに連れてきたので突然おばさんが自分のお母さんになりました。
And his father brought his mom's sister, so it's his auntie, and all of a sudden the auntie became his mom.
みんな居場所がなくて、みんな自分はもう誰にも愛されてない、親にも愛されてない、そういうふうに思っている子たちがたくさんいました。
And there are a lot of kids who feel they have nowhere to be, that they belong, and nobody loves them.
教会に来て、ね、愛されてるんだよ、いろいろ言っても信じられないです。
And they come to church and hear that God loves them, but they cannot believe that.
私が注意するとお父さんがいないので大人の男の人からあの注意されるとすごい怖いんですね。
And when I correct them or confront them, they're scared because they have never been confronted or corrected by a man.
だからちょっと注意するとねもう教会に来なくなって Facebook にあのタガログ語で僕の悪口いっぱい書いたりとかね。
Just when I correct them, they get scared and they stop coming to church and they start writing about me on Facebook in Tagalog.
まあ、だけどそういう中でね、あのだんだんだんだんとあ怒られてもそれはね、あのもうやっぱりケアされてるからなんだ、愛されてるからなんだ、ちょっとずつ分かってくるんです。
But even in the midst of that, they started to realize that the reason I'm correcting them is because I love them.
リック・ウォーレンというね、あの有名な牧師先生がこう言ってます。愛を示す最善の方法は一緒に時間を過ごすことである。
So Pastor Rick Warren said that the best way to show love is to spend time with them.
クリスチャンであっても、牧師や宣教師であっても、一緒に時間を過ごさなかったらね、その人たちに本当の意味で愛を持つことなんてできないです。
Even if you're a Christian, a pastor, or a leader, if you don't spend time with someone, how can you love that person?
一緒に時間を過ごして、一緒に話をして、ね、食事をして、交わって、だんだんだんだんお互いのことをよく理解してきて、だから、だんだんだんだん愛して、そして隣人になっていく。
You spend time with them, you have fellowship with them, and then as you get to know them, your love starts to grow.
私たちが本当に隣人になる方法、それは一緒に時間を過ごして関わることです。
And to be a neighbor, it means to spend time and to be involved in their lives.
最後に、宣教とは何か、私たちが、まあ、10年間ですけど、フィリピンで学んだことをシェアして終わりたいと思います。
And finally, what is mission? And I want to share something that I learned over the 10 years that I was in the Philippines.
この良きサマリア人というのは、先ほど言ったように、聖書の専門家がですね、イエス様に、じゃあ隣人を愛しなさいって言いますけど私の隣人って誰なんですか教えてください。その質問から始まったんです。
So when Jesus talked about Good Samaritan, the expert in law asked him, So who is my neighbor?
するとイエス様はこのように答えました。
And this is what Jesus said.
良きサマリア人の話をしてその後この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。
So Jesus talked about the Good Samaritan, the parable, and then he said, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?
皆さんね、この あの質問のやり取りがどこかちょっと食い違っていることに気がつきますか。
And as you read, you probably realize that the conversations are not really meeting each other.
彼はじゃあそうやって言いますけど、誰を愛したらいいんですか、誰を助けたらいいんですかって聞いたんですね。
So the expert in law says, so who is my neighbor and who am I supposed to love?
だけどイエス様が答えたのは、誰が彼を助けてくれたんですか、誰が隣人、友達になってくれたんですか。
But Jesus saying, who helped the person who got robbed and who is the neighbor?
私たちもよくね、神様にお祈りをします。
And we always pray to God.
だけどよくイエス様の、神様が与えてくださる答えと私たちが期待しているものとよく食い違うんですね。
And a lot of times what God is saying to us and what we're expecting are different.
それはイエス様が私たちの質問をよく理解できない方だからではないです。
And that's not because God doesn't understand our questions or our prayers.
私たちの見ているものと神様の見ているものが違うので食い違うんですね。
But because the way we see and the way God sees is different, that's why sometimes it feels like it's not matching.
この律法学者は、ね、私の隣人とは誰ですかと言いました。
So the expert in law said, "Who is my neighbor?"
彼は誰を見てたんでしょうか。
So who was he looking at?
彼は自分自身です。
He's always looking at himself.
自分がいつも中心です。
Because he is the center of his life.
私の、ね、助けれる人、私の仕事は、私のミニストリーはいつも私から始まるんですよ。
Because he always said, my work, my ministry, who is my neighbor?
だけど、その動機はもしかしたら愛から始まってないかもしれません。
And maybe the motivation is not starting with love.
私たちもそういうことがあるかもしれないです。
And maybe we're experiencing the same thing.
だけどイエス様の答えはいつもですね、イエス様のフォーカスは隣人、ニーズのある人、困って苦しんでいる人、その人たちに焦点が当たってます。
And Jesus' answer is always about helping others, our neighbors, who's our neighbor.
憐れみが先にあるのであって働きが先にあるんじゃないんですよ。
The compassion comes first and not the works.
宣教というのは、だからそれは働きとか仕事ではありません。
So、mission is not about work.
私たちがフィリピンに行ってずっと何を学んできたか、何をしてきたかというと、それは関係を築くことのみです。
So all the time that we were in the Philippines, what we learned is that we need to build relationships.
Every nation でもいつも関係が大事だ、関係が大事だってきっと聞かされていると思います、ね、
And even every nation, I'm sure you've been hearing, it's all about the relationship.
それはね、本当にもうよく皆さん知ってるかもしれませんけれど、皆さんがもし本当に関係を大切にしてたとしたら、どこに行っても宣教師になってもそのまますぐ神様が用いることができます。
And I'm sure as long as you are placing relationship as the most important thing, wherever you go, God is going to use you.
なぜなら宣教というのはね、もう裸族の人のところに行ったりとか、もう山の中に行ってね、もうなんか首刈り族とか追いかけるような働きではなくて、全部がもう関係作りだからです。
Because mission is not about going to jungle and ministering people who have no clothes, but it's all about going there and making relationships with people.
誰も知らない町に行って、まず近所の人に挨拶したり、友達を作ったり、友達になったらね、一緒にご飯を食べたり、そしてイエス様を紹介してイエス様との関係を作る、全部関係作りです。
So you go to a new town, you greet them, you make friends, and you invite them to meals, and then you start sharing lives, and then relationship will start, and then you start to share about Jesus.
そのためにこのスモールグループを私たちやってるんです、ね。
And that's why we have small groups.
人と出会い、そして人と関係作るためです。
So that we can meet people and we can make relationships.
私たちの教会でユースのグループにアナちゃんという女の子が加わって3年前に救われました。
So in our youth group, 3 years ago, there's a girl called Anna, she got saved.
彼女は妾さんの子供として生まれた子なんですね。
So she was the daughter of an adult lover, mistress.
本当の奥さんもいるんですけど、お金持ちの人たちはいろんなところに違う奥さんを作って家庭を作ることができるんですよ。まあできるっていうか、お金持ちなんでそういう人がいるんですね。
So the rich people will have their own wife, but also have a lot of mistresses.
しかし突然そのお父さんが亡くなって、そしてお兄さんもお金持ちだったので、お兄さんがその残されたお母さんと姉妹を面倒を見ることになりました。
But the father passed away, and then the father's brother is also wealthy, so he started taking care of her.
だけどその人は、ね、もう近所に知れたらね、もう噂になったら困るので、買い物と学校に行く以外は外に出歩くんじゃないと言われてたんですね。
But then he didn't want the community to know that She is the daughter of a mistress, so he told her not to go out except for school or just important things.
だからアナちゃんはこっそり来てたんですけども、いつもお母さんがねそれを見つけて教会なんかにねあんた行くんじゃないってすごい怒ってたんですよ。
But then every time Anna went to church, she had to sneak out, and every time the mom finds out, the mom was upset with her.
お母さんはアナ、あんたはね普通のね教会に行けるようなね身分の子供とは違うんだ。他のね教会に行けるようなねそういうような裕福な子供たちとは身分が違うんだよっていつも怒ってたんです、ね。
The mom will always say that you don't have the value, you don't have the status to go to church.
ある時ビクトリーウィーケンドがあってアナちゃんがどうしても出たいとお母さんに頼んで、ね、じゃあ5時までという約束で出てきました。
Said,
もう5時過ぎても帰らないので私はねリーダーの人呼んであのお母さんと約束したからもう送ってって頼んだんですね。
finishing, so I just told one of the leader to bring her back to home because that's the promise that I made with the mom.
するとやっぱりお母さんがすっごい怒って待ってました。
Yeah, of course, the mom was upset and waiting.
もうあんたに絶対明日の洗礼式なんか受けさせないからね。
And she said, I'm not gonna let you get baptized tomorrow.
あなたなんか教会に行けるようなね他の子供たちとは身分が違うんだよ。
And she said, you're different with other kids and you don't have the status or the value.
するとアナちゃんがお母さんにですねこう言ったんですね。
And this is what the mom said.
お母さん、今日私はね本当のお父さんに出会ったんだ。
So Anna told the mom, today I met The real father.
私のお父さんね、目かけを作るようなね、お父さんなんかじゃないんだ。
And the real father would not have mistresses.
私は貧乏な貧しい家の子供なんかじゃないんだ。
And she said, I'm not a child of a poor family.
私の本当のお父さんは天のお父さんなんだ。
My real father is in heaven.
私を本当に愛してくれて、私に期待をかけてるお父さんなんだ。
And he really cares about me, loves me, and he expects great things of me.
お母さんもこの人に出会ってほしい。
And she said, I want you, mom, to also meet this father.
そしてお母さん初めて泣きながら、あら、ごめんごめんごめんなさい。私が本当に恐れて縛られていて恥ずかしくて、もう本当に怯えていたので、あなたたちにまでそういうふうに同じようにしてしまった。許してちょうだい。
The mom started to cry and ask forgiveness, and she said she was scared that other people would know, and she was being mean to the kids.
それで次の日洗礼受けさせてくれた。
Next day, the mom let Anna to get baptized.
それから 2,3 年経ってユースの集会がありました。
And then 2-3 years later at a youth camp.
アナちゃんは突然証を頼まれて、証ってね普通5分10分ぐらいで遠慮してやるものなんですけど、30分ぐらい話したんですね。
And then she was asked to do testimony. And usually during testimony, you're given 5 minutes, but she started talking and she's talked for 30 minutes.
そこでねその話をしたんですよ。全部自分の生い立ちバックグラウンド全部。
And she talked about all her background and told her testimony.
フィリピンの人たちはね、いろいろな人たちいますけど、お手伝いさん、メイドさんの子供っていうだけでもすごく恥ずかしいことなんですね。
So in the Philippines, there's all these different people, and if you are the child of a helper or domestic help, your status is very low.
ましてやね、めかけさんの子供だなんていうことはもうとても言えないことです。
And if you're a child of a mistress, that's something that you cannot tell people.
だけどみんなの前でそれを話をしたとき、うちのユースの子たちがみんなびっくりしたんですね。
So when she said that in front of the whole youth service, everyone was so surprised.
みんな知らなかったの。
Because nobody knew about that.
だけど彼女はね、もう神様を証しするためにそれをもう自分自身のもう自信を持って神様のために喜んで話したんですよ。
But for God, she was so glad to talk about her testimony.
するとね、ユースの子たちはみんな感動しました。
Then all the youth were very moved.
なぜかというと、自分たちもみんな親に捨てられたり、壊れた家庭から育っているユースの子たちたくさんいたからです。
Because there are lots of youth where their family relationships are all broken and they don't have the love.
私たちがここにね、教会に集まっているのはなぜでしょうか。
So what is the reason why we gather together at church?
なぜ私たちはね、クリスチャンになって、イエス様を信じて、そしてこうやって教会に集まってるんでしょうか。
So why do we become Christians and why do we follow Christ and why do we gather together?
それは私たちが本当に一人で悩んで、誰かに本当に悩みを打ち明けたくても言えないようなことで苦しんでいて、そのような時に本当に自分のことをケアして愛してくれる、そういう方がいる。それがイエス様だって分かったからです、ね。
And maybe there's something in your heart that you cannot tell anybody. There's something that you want to share, but you can't share with anybody. But Jesus Christ is here to listen.
イエス様は誰がこの、ね、襲われて倒れた人、その人の隣人になったと思いますかと聞きました。
Then Jesus said, Who became the neighbor of this man?
この倒れて 苦しんでいた人、それは私たちの姿です。
And the person who is lying on the floor is us.
誰が私たちの隣人になってくれたんですか？
Who became our neighbor?
イエス様が私のすぐそばにいて、私のこと全部、これから先も全部ケアしてくれる。それを知ったから、あ、この方だったら信頼してみよう、試してみよう。だからクリスチャンになってみよう、やってみようと思ったんですね。
And the reason I became a Christian is because Jesus was my neighbor and then he gave me hope.
そしてずっとイエス様を裏切らなかったので、私たちは今もここでクリスチャンとしているんです。
And we're still here as a Christian because all these years Jesus never gave up on us. He never lied to us.
もしイエス様に出会わなかったらどんな人生だったでしょう。
Just think about it. If you didn't meet Jesus, where would you be today?
もしイエス様が私たちを救ってくれなかったら、私たちはどうやって生きてたでしょう。
If Jesus didn't save us, how would we have lived?
たくさんの恵みを受けてきました。
We received so much grace from God.
たくさんの友達も与えられました。
We received so many friends.
もうイエス様がいなかったら自分の人生こんなに素晴らしくないですね。
If Jesus is not there, my life is empty.
もうそしてイエス様を失いたくないですよね。
I don't want to lose Jesus.
イエス様はたくさん私たちに祝福と恵みを与えてくれました。
Jesus has given us a lot of blessings.
イエス様の結論は、あなたも行って同じようにしなさいです。
And the conclusion that Jesus gave was, you go and do likewise.
イエス様から受けたこと、その自分が経験したこと、それを出て行って、昔の自分と同じように苦しんでいる人たちのところに、同じように出て行きなさい。それがイエス様の、ね、私たちにチャレンジしていることです。
What Jesus is challenging us is what Jesus did to us.We should do to someone who is going through a similar place.
私たち宣教宣教って聞くと、何かミニストリーとか働きとか、まるで義務のように感じます。
So when we hear mission, mission, it feels like it's an obligation.
だけど宣教っていうのはね、仕事とか義務とかではありません。
But mission is not about obligation or work.
神様を愛して、人を愛してたら、私たちは宣教するんですよ。
But mission is a lifestyle of loving God and loving people. And as long as you're loving God and people, you will go for missions.
なぜですか？神様を愛してたら宣教します。それは神様が素晴らしいので、人に伝えたいからですね。
Because you love God and you want to share the goodness of God to other people.
もし自分の本当に大切な人、その人がいたとしたら、やはりその人に宣教します。なぜなら天国に行ってほしいからです。
If there's someone very important in your life, you will share about Jesus because you want that person to go to heaven.
自分の人生が本当に救われた、それと同じ救いを経験してほしいからです、ね。
Just like you were saved and transformed, you want that person to be saved and be transformed.
だから私たち宣教宣教って頑張る必要ないです。
So there's no need for us to be like mission mission and feel like an obligation.
本当の宣教というのは、神様を愛して人を愛する私たちの人生そのもの、クリスチャンの人生そのもの、ライフスタイルこそ私たちの宣教です。
Because our real mission is to love God and love people and live a lifestyle like God.
神様を愛して人を愛しているなら、出て行って同じようにしましょう。
If you love God and love people, we can go out there.
じゃあ皆さんどうぞお立ちください。一緒に祈りましょう。
Let's stand up and pray together.
ここの中で本当にいろんな問題で悩んでいたり、人間関係、友達関係、もしくは就職のこと、もしくは家族のこと、経済のこと、病気のこと、もし悩んでいる人がいたら、どうぞ今本当に心を開いてイエス様を招いてください。
So maybe you're going through different things, maybe relationships, maybe it's your health, maybe it's your finance.
今じゃあ目を閉じて、本当にもう手を挙げてでもいいですし、もうどのようなスタイルでもいい、心を開いてイエス様を今思ってください。
And as we close our eyes, if you want to raise your hand, whatever it is, let's just receive Jesus.
私たちの神様は遥か遠くにいる神様ではありません。
Our God is not a God that's far away.
誰よりも私のそばにいつもいてくださる。だから私たちはイエス様を信頼できたんです。
Our God is someone who's so close to us.And someone who we can trust, and that's why we chose Jesus.
私たちが祈ると、私たちの期待以上に私たちを心配し、応えてくださるから、だから私たちは今でもイエス様を信じ続けられるんです。
And when we pray, Jesus answers, and Jesus answers beyond our expectation, and that's why we still follow Him.
もしまだイエス様を知らない人がいたら、そのような人が本当に自分に必要だと思う人がいたら、どうぞ今日イエス様をその名を呼んでください。
someone in here still do not know Jesus and you want to believe, if there's someone like this, I encourage you to receive him.
イエス様、私の隣に来てくださいと言ってください。
Just say that, Jesus, come near to me.
どこにいても何をしていてもいつも私のところに来てくださいと言ってください。
Wherever I am, wherever I'm going, I just ask that you come near to me.
それが私たちの救いです。
And that's the salvation.
神である方がずっと私と共にいてくださる、これが私たちの救いです。
that God is going to be with us forever, and that's the salvation.
じゃあ一緒に祈りましょう。
Let's pray together.
ハレルヤ、愛する天のお父様、
Father in heaven,
私を見つけ出し、そして私を愛し、私を救ってくださったことを感謝します。
Thank you for seeking me and finding me and saving me.
一人で悩んで、親にも兄弟にも友達にも言えない苦しみを抱えていた時に、あなたは全部私の悩みも苦しみも分かって、しかし私を受け入れ愛してくれました。
When I was facing trials, trials that I cannot even tell anybody, you heard it and you came and saved me.
私の周りにもそのように孤独で悩んで苦しんで、誰か私のそばにいてほしいと思ってくれている、そのような人たちが私のそばにもいるはずです。
And there's someone out there there that's going through what I went through before.
私がそのような人の隣人になれるように私に力を与えてください。
I just pray that you'll give me the power to become a testimony to that person.
関わることができるように、一歩踏み出すことができるように勇気を与えてください。
Give me courage so that I can be involved in their life and take that step of faith.
今私の頭の中にあの人の名前、あの友達の名前が上がっています。
And right now in my mind there are names coming up.
どうしたら私が本当に関われるのか教えてください。
Lord, I just pray that teach me how can I be involved in their lives.
そしてあなたの愛を与えてください。
Just give me your love.
あなたが私にしてくれたように、私も出て行って同じようにできますよ。
And just like you came to me, I want to go and share your love.
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
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 ではそのまま手のひらを上に向けたまま、イエス様のことを思い浮かべながら、今もう一度一緒に歌いましょう。
神の子羊。
いや本当に菅原先生素晴らしいメッセージをありがとうございました。
Pastor Shin, thank you for a wonderful message.
で本当に今、菅原先生がおっしゃってた、最後のことをもう一度念をして言いたいです。
Just like Pastor Shin said, I want to repeat one more time.
イエス様があなた方は良き隣人になりなさいって言ったことは、ただ上から目線、先生のようにやりなさいって言っただけではなくて。
So when Jesus said, be a good neighbor, he didn't say as if he's the teacher and we're the student.
イエス様は自ら模範となってそのことを私たちに知らしめたんですね。
Because he was the example, the perfect example for us.
私たちが良い隣人、良いサマリア人になる前に、イエス様こそが私たちにとっての良い隣人、良いサマリア人になってくれたんです。
Because before we become a good neighbor to others, Jesus became our good neighbor.
よく私たちは人生歩んでいる中、表面的なニーズっていうのが結構たくさんあると思います。経済的なニーズや、
Maybe it's finance.
人間関係どうしてもうまくいかないそのようなニーズや、
Maybe the relationships are not going well and there's needs there.
自分たちの、例えば病とか体のニーズ。
Maybe it's your health needs.
で今日はもう少し深いところのニーズ、自分たちの心のニーズを少し皆さんで、見てほしいんですね。
Today I want you to search your hearts.
今日のズタボロにされた人たち、人いましたよね。本当に剥ぎ取られ、傷つけられ、そして血だらけになっていたその男性。
So in the parable of Good Samaritan, that person was being robbed and he was bloody and he was on the floor.
私たちもこの中にはそのように本当に心が今ズタボロの人たちいると思います。
Maybe some of us are feeling that way right now.
友達に裏切られたとか、
Maybe your friend betrayed you.
もしかしたらさっきの女のアンナちゃんみたいに、お母さんからあなたはそういう身分じゃないの、あなたはダメなの、あなたは出来損ないなの、もしかしたらそういうふうに言われている人たちいるかもしれません。
Maybe just like Anna, your mom or your dad has cursed you and told you that you have no value.
アスカの勧めの言葉でも、本当に自分たちなんてバカなんだろう、なんてダメなんだろうっていうふうに自分たちを卑下するような考え方を持ってしまっているかもしれません。
And just like Asuka said, maybe people are saying that you're stupid, you're foolish, you're nothing.
私たちそのような自分たちが抱えている傷とか、自分たちのもう心が本当に全て剥ぎ取られてしまった状態になってしまったの、イエス様は全部それを十字架の上で取ってくれました。
And maybe our hearts are just so torn and so much in pain.But Jesus paid all the price on the cross.
イエス様が私たちにとって良い隣人になってくれました。
Jesus became the good neighbor of us.
イエス様こそが私たちのために行く必要がなかった余計なこの1キロ一緒に行ってくれました。
When Jesus didn't have to take that mile, he took that extra mile for us.
そして私たちが払うべきものを全て神様は十字架、イエス様は十字架の上で払ってくれたんです。
The price we should have been paid, we should have paid. Jesus paid all the price on the cross.
それが私たちの救い主イエス様です。
That's our Savior, Jesus Christ.
もしかしたらこの中でそのイエス様、今日初めて聞いた人いるかもしれません。
And maybe there's someone in here that heard Jesus for the first time.
イエス様のことを初めて今日自分の救い主として受け入れたいというふうに思っている人いるかもしれません。
And maybe today is the day that you want to receive him.
初めてイエス様を今日自分の救い主として受け入れたい人がいれば、3つ数えるので、3つ数えた後に手を挙げてもらっていいですか。
And if today is the day that you want to receive God, I'm going to count 1, 2, 3, and on 3, please raise your hand.
これ恥ずかしいことじゃないですよ。
And this is not something that's to be ashamed of.
私も手を挙げました、何回も。
Even if myself, I raised my hand many times.
手を挙げました。そして、それが私にとって一番最高の人生の決断だったんです。
And when I raised my hand, that was the best decision that I made in my life.
イエス様との関係に勝るものはない。
Because there's no better or greater relationship than the relationship with Jesus.
どんなよりも、どんなものよりもイエス様との関係の方が勝っている。それを今日皆さんに紹介したいんです。
Because the relationship with Jesus surpasses everything, and I want to introduce that to you today.
1,2,3 数えますので、イエス様との関係欲しい人、イエス様私を救ってくださいっていう人、今イエス様の手を取るかのように手を挙げてください。
So I'm going to count 1,2,3, and as if you are going to reach up and Hold on to that hand of God. I just ask you to raise your hand.
行きます。
1,2,3.
私は今日イエス様と関係が欲しいです。
Today I want to have that relationship with Christ.
イエス様助けてくださいっていうふうに言ってる人がいれば、今ぜひ手を挙げてください。
And today, if this is the day that you want to receive Jesus, and yes, I want that help.
神様、私は心がもうズタボロです。
My heart is messed up.
助けてください。
Lord, help me.
あなたが私の救い主となってください。
Jesus, become my savior.
そういう方がいれば今ぜひ手を挙げてください。
If there someone out there that feels that way, I just
encourage you to raise
your hand. Thank you for raising your hand.
ありがとうございます。
Thank you for raising your hand.
もし今手を挙げた人、もしかしたら手を挙げるのがちょっと恥ずかしかった人、一緒に祈りましょう。
If you raise your hand, or if you are just so shy to raise your hand, but you want to, let's pray this prayer.
神様、今日あなたが私の救い主であることを受け入れます。
God, today I receive that you are my savior.
私の傷、私の痛みを全部取り除いてくれてありがとうございます。
All the scars and pains, thank you for taking that away.
さらに私の罪をあなたの血潮によって本当に許してくださったことを感謝します。
Thank you for forgiving my sins through your blood.
イエス様、あなたを今日救い主として認めます。
Today I receive you and accept you as Lord and Savior.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.いや皆さん本当に今日素晴らしい日曜日に来れたと思います。
Today was a wonderful Sunday.
まあ、この後も、まあ、スモールグループとかこの後交わりありますので皆さんぜひ残っていってそして、素晴らしい関係をぜひこの後築いていってください。
So after this, there will be fellowship in small groups, so I encourage you to go.
皆さんあの、椅子の上にウェルカムカードがあったと思うんですけれども、
so、on your seats, there were a welcome card.
今日初めて来られた方がいらっしゃればぜひこのウェルカムカードを記入していってください。
So if it was your first time, I encourage you to fill this welcome card.
そして書き終わったものは、後ろのウェルカムテーブルにて、ぜひそれを提出するか友達にそれを渡してください。
And once you've written, please give it to your friend orplace it at the reception.
その中でもしかしたら今日初めてイエス様を受け入れた方がいらっしゃればそこをチェックする欄があるのでそこをチェックしていってください。
And if today is the day that you receive Jesus, there's a box where you can tick, so please indicate that.
これで今日のメッセージは終わりです。
So this is it for today.
先生、本当にありがとうございました。
Thank you, Pastor Chi.
続いて明日の、あのアナウンスがありますのでよろしくお願いします。
はい、ではアナウンスしていきたいと思います。
Next, we would like to go with our announcement.
まず一つ目、
The first one is
9月18日に、敬老の日の、敬老の18日は敬老の日です。
September 18th, it's the day of respect for the aged.
私たちの先頭を走ってくれているおじいちゃんおばあちゃんにぜひ感謝の気持ちを表しましょう。
Let's express our gratitude to the elderly.
素敵なプレゼントも用意しているのでぜひ皆さんのおじいちゃんおばあちゃんを誘って教会に来てください。
We have a special gift for the elderly, so please invite your grandpa and grandma.
でもその他の情報は週報に掲載されてますので週報を見てください。
All the other details are behind the bulletin, so please read.
次にウェルカムプレゼントについてです。
Next is welcome present.
今日初めてこの教会に来られた方を私たちぜひ歓迎したいです。
If today is your first time coming to our service, we would like to welcome you.
今日初めて来られた方、ちょっと恥ずかしいかもしれないんですけど、ぜひ手を挙げてください。
It might be a little embarrassing, but if today is your first time, please raise your hand.
アッシャーの方がちょっとプレゼントを用意してます。
The ushers would like to give you a present.
中にはドリンク、フリードリンククーポンが入ってます。
In the packet, there's a drink, free drink coupon.
後ろのあのエリアで、後ろのエリアでドリンクもらえるので、ぜひこれ礼拝終わったら行ってみてください。
Behind that room, there's an area that you can get your free drink.
皆さんもらえましたか？
Did everybody receive it?
では次献金に移っていきたいと思います。
Next will be our tithes and offering time.
教会に初めて来られた方はゲストの方はこれは強制ではありません。
If today is your first time, please don't feel pressured to give.
でも捧げたい方はどうぞご自由に捧げてください。
But if you want to give, please give.
封筒が必要な方は手を挙げてください。
If you need an envelope, please raise your hand.
ではお祈りします。
I would like to pray.
神様、今こうやって献金を捧げられることを感謝します。
God, we are so thankful that we get to give offerings to you.
神様、この献金をどうぞあなたの御国拡大のために用いてください。
We pray that you would use this offering to advance your kingdom.
イエス様の皆によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
最後にもう一回賛美したいんですけど、ぜひ一緒に前に来て賛美しませんか？動きませんか？すごいいいメッセージで、すごい満たされてると思うんですけど、心が踊りそうだと思うんですけど、体も踊っていきましょう。
Yeah.
さんちょっと最後に一つだけあのイエス様を今日初めて救い主として受け入れた方、こちら皆さんの左手側で聖書をお配りしてますので、ぜひ皆さんそれを忘れずに取ってきてください。
So one more thing, if you receive Jesus for the first time, we are going to give you a Bible, so please come to this side of the stage.
無料です。ただで差し上げます。ゲットです。全員じゃないですよ。今日初めてイエス様を救い主として受け入れた人たち。
Not for everyone, but the person that received Jesus for the first time.
はい、これでお願いします。神様手を、神様というか皆さん手を挙げて、そして神様の祝福を受け取りましょう。
Raise our hands and receive the blessing of God.
神様、あなたが全ての面においてここにいる全員をあなたが祝福してください。
Lord, I just pray that you are going to bless each and every one of us here.
そして今週も最高の1週間になりますように。
And that this week is going to be an awesome week.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray. Amen. Amen.